南独友好条約。
この番組は毎週金曜の夜にニーナさんとカリンさん、そしてニーナさんと白玉さんの組み合わせでゆるい感じでお届けしているお休みラジオです。はい、じゃあ第60回目7月10日配信分です。高杉リーナです。
白玉あずきです。いや、
あの前回のねセリフの時にどんなのが好きって言われたから、
うん、
あのうまく言葉で表現できなかったので、これが好きっていうのを聞かせたんです、白玉さんに今、うん、リアルに、
うん、聞いてました。
面白かったでしょ。
面白かったし、あのなんていうか地声が好きなんじゃん。ママちゃんの地声好きなんじゃん。あれ地声に近くない？
ああ、そうかもね。
うん、
そうかも。なんかもともと持ってる声が好きなのかもしれない、タッツにしても、
うん、そんな気がする。
多分宮野さんにしろ達久さんにしろ、その声優さんいろんなトーンの切り分けができるけど、うん、なんだろうね、周波数的なアルファ波かなんか分かんないけど、うん、私の中にグンってくるのが本人のもともと持ってらっしゃる声のトーンなのかなと、
うん、そうなんじゃないかなって思った。今ふと気づいたんだよね、宮野さんじゃんって。まあさーって言ってたけど、あ、宮野さんじゃんって。だって途中からさ、トキヤじゃなくてももちゃんとかさ、宮野さん楽しそうだねみたいな話になってたということは宮野さんだったんだね。
そうかもね。
そう、あのところどころね、鈴村さんも楽しそうで鈴村さんになっていましたし。
そうですね、私なんかあの最近ツタヤさんで、
うん、
ダミーヘッドマイクを使ったドラマ CD が、
うん、
たまたま目について、それがタツンと立花さんだったので、
おーら、すごいね、
ちょっと二人とも大好きなので買ってきて見たんですよ。なんだろう、もうマニアックすぎてもう吐息遣いとかまでもうなんか注目しだしちゃったらちょっとね、あ、みたいな。
最後しょぼんじゃん。
しょぼんだよ、うん、
なんかもう
大好きなのにしょぼんみたいな。あ、でも達久さんのあのね、なんかキャラソンなんだけど、うん、一個ダミーヘッドボイスっぽい感じの右左後ろから聞こえる曲があって、それはねちょっとドキッとした。セリフじゃなくて歌ってるところにドキッとした。セリフも入ってんだけど中に、うん、セリフはねちょっと聞いた瞬間にサブイボ立ったんだけど。いやいやいやいや、基本的にさ、やっぱりさ、なんかくっさいセリフ苦手なんだよ。
なんかさ、そういうストレートな臭いセリフってさ、うんってなるよね。
そうな
の。そうそうそう。
じゃあ多分舞台はどっちかっていうと、あのアニメとかドラマとかよりもそういう臭いセリフをガッてはっきり言うのが多いから私舞台苦手なんだと思うんだけど、
うん、なんかさ、シェイクスピアとかのさ古典、
うん、
昔からある作品の舞台とかだったらもうそういう作品ですって分かってるから全然見れるんだけどさ、なんかあのね、君を愛しているからみたいなやつは、うん、頑張れってな。
わかる。
すごい、あのなんだろうな、みんながこうちゃんとねお椅子に座ってね、役者さんの方を見てジーンとしながら見てる時にシャに構えちゃう、うーんそうかってなるほどって。
わかる、すごいわかる。
ちょっと一回自分の中でこう区切りを持たないと見れないから、
うんうんうん、
どっちかというとその恋愛ものとかじゃなくてこうなんかちょっとぶっ飛んでる感じの舞台とかはすごい好きなんだよね。
喜劇系は楽しいよね。
楽しい。ラブストーリーでさえコントに近くなってくるやつとかだったらもう全然面白いから見れちゃう。
なんかさ、もうさ、
けど
もうそういったセリフ回しを監督がディレクションしてんのか分かんないけどさ、やめて、もうほんとやめて、ほんとやめて、なんかもう全身こそばいからみたいなさ。
で、あのさ、もうそれこそさっき言ったさ古典というか、まあ、昔からあるものみたいな感じでさ、宝塚の皆さんがやられてるような作品とかだったら、うん、こう なんつうのかな、鳥がさえずるように僕はあなたへの愛を紡ぎみたいなさ、そういうセリフがあってもさ、わかるんだよ、わかるんだよ。でもあの現代劇でね、それやられちゃうとさ、それ言うみたいな今の時代の子それ言うってちょっとあの自分の中で笑いに変えないと見れなくなっちゃうかな、うん、絶対笑いでしょ、ブーって内心思いながら顔は真面目な顔して見てるの舞台見に行くときは。
なんかさ、そのドラマ CD とかさ、うん、こっち聞いてる側に対しての男の子が口説いてくるみたいのもさ、うん、なんかその俺はお前のことが好きなんだ好きなんだ好きなんだっていうのをさ、耳元でささやかれるんだよ、うん、全然嬉しくないのね。
君がいなかったら僕の世界は真っ暗だよみたいなこと言うんでしょ。ううわあ、なんか 今の気持ち悪かった自分で言ってて。
全然ドキドキしないと思って、うん、世の女性はどうやったらどこにキュンキュンするのかなみたいな。
あの文学ボケしてる子とかはそういうのでキュンキュンするよね。
そうなんだ。
小説とかすっごい読んでて、こういう小説で書かれてるような言葉で口説かれたいって思ってる子とかさ、
うん、
ライトノベルとかでもさ、そういうちょっとね文学小説のパロディみたいなやつとかもあるから、うんうんうん、そういうやつ好きな人はそのね時代背景違うけど今の世でもこんな風に口説かれたいみたいなのとかさ、うん、やっぱこうね大正ロマン的なやつが好きな子とかだったらさ絶対言うはずないのにさ、
うん、
君は私の花だとか言われてさキャーってなるわけだよきっと。
あーなるほどね。
あったもんだって。今のご時世じゃ絶対にそんなこと言わないのにさ、それこそなのロミオよりロミオ様だわみたいなこと言われて、あどうしたの君どうしたのってなって、ああこの子もすごい本が好きな子なんだろうなって思いながら、いやそういうのに憧れを持ってるからその臭いセリフの方がキュンキュンくるんじゃない。
そうなのか、そうだから臭いセリフとか超苦手なんだけどさ、でもセーラームーンを久々に見てるわけよ、うん、昔の方ね。
でもさタキシード仮面さんは毎回さ、うん、あのバラがさビュンって飛んできてさタラララララってなってさ絶対なんか白い一言セリフ言うじゃん、うん、そこでちょっと一回冷めるんだけど、でもやっぱりセーラームーンで泣いちゃうから、
うん、あのさでも
でクリスタル見てたら一つ大きな違いがあって、うん、変身シーンが超短いの。クリスタル
超短い、超短いし作画がプリキュア感あるよね。
あるね。
みんなリカちゃん人形みたいな。
そうそうそうそう。なんか今さ結構厳しくなってるじゃん、うん、そのおっわー、
うん、
書いちゃダメとかさ、キスシーンとかもあんまり、うん、わーとかはさモザイクかけるとかさ、うん、
な
ん
かぼかすなり、
そうそうそうそう、
物置くなりね。
そうそうそう。なんだよね、そういうのが割愛される時代になってしまったのかみたいなさ、セーラームーンで一番重要なのはあの変身シーンでしょうよみたいなさ。
そうだよ、メイクアップのところが一番でしょ
うよ。そう、変身しててさ、この間に攻めちゃえばいいのになってツッコミも入れてた時代もあったけども。
そうです、めっちゃ長いからあの長さはさ美しい女の子に生まれ変わる瞬間だからさ、うん、それにみんなちっちゃい頃憧れてたわけでしょ。あれ憧れらんないよね、あの尺じゃね、あの尺じゃねえって
そうなの。
あと男子もワクワクしないよね。
そうなんだよね。後ろ姿でも裸ダメなのみたいなさ。
レオタードが精一杯なのねみたいな感じじゃない。
うん、もうちょっとショックだったわ。
昔はね裸にこうなんかラメラメのさトーンみたいなのが貼られた状態でさ、キルンユ
ウサギちゃんとかはさピンクのリボンに
こう包まれて
さ、
あ、そうそうそう、あれ可愛かったよね。
ピンクのリボンがこう集まってきてキュッてなったらそれが白い
そうそうそう
に変わっちゃってみたいな。
であのさブーツもさグーシューンでしょ。
そうそうそう。で手でなぞっていくとだんだんだんだんこうしつらえられてってるみたいなさ。
あの演出が良かったのにな。
そうなんですよ。だからさもうクリスタルに期待するのはもうマモちゃんのデマンドとそのデマンドの弟のサフィールのウィングに期待しようと思って、
うん。 最近は。
あ、そう、
うん、
でもね、美男高校って知ってる？アニメ。
わかんない。
なんか最近のアニメなんですけど、
うん、
ツークル前ぐらいかな。美男高校なんとか部。
あ、わかった。男の子が戦士、
そうそうそうそう、
セーラー戦士みたいになるやつ。
そうそうそうそう。
あれなんかね、夜中にね2回ぐらいだけ見たことあって。
あれなんかさ、
超面白かった。
セーラームーンのパロみたいな感じでさ、
そうそうそう。あの髪の毛の色もさ、みんなそれぞれさ、セーラー戦士みたいな色だったよね。
そうで、なんか一番ピンクの子がさ、なんピンクの子一番男らしいのになんでかぼちゃパンツ履いちゃったのみたいなさ。
あの見た目とのギャップ面白かったよね。でも意外とちゃんと戦うんだよね。
しかもさ、メインの人たちよりもさ、その、うん、黒子のバスケみたいな感じでゲストで来てる人たちの方がキャストが濃ゆいっていうね。
もうな、これ何得だよって思うアニメでしょ。
そう、
あれはね、あのなんかその面白い方で笑いながら見てた。
あれ、
ね、なんだこれっつって、
大人になってから見てるじゃん、
うん、
だからセーラームーンがどうしてあんなに、あの最初のうちはるかさんとみちるさんにもセーラー戦士だって分かんなかったじゃん、
うん、
でなんか敵とかもすごい近くにいるのにお互いにお互いを認識してなかったじゃん、うん、あのその美男高校の方で、うん、モザイクがかかっててね、
うん、
当人たちには分からないようになってるんだよみたいな。その解釈新しい、面白いと思って。
あ、じゃあみんなそういうことだったんだみたいな、ね。
そうそうそう。でなんかとあるシーンでそのモザイクが外れちゃうんでね、
うん、
モザイク外れてますけどって周りが突っ込むみたいな。
面白いね。
そう、
完全なギャグアニメだった
んだ。そう。でも、この思考が入った状態でセーラームーンもう一回見たら、うん、いろいろ納得できるみたいな。
なんか変なアニメだな。
そうなの。
南北友好条約。
高杉ニーナです。毎月第2第4火曜日夜8時から生放送のドサンコタイム217、新曲の視聴サイト、歌ってみたの YouTube チャンネル、ライブ情報などはアメーバブログ、ニーナレッツスタートをチェックしてください。 Facebook ドサンコタイム公式 Twitter もよろしくです。したっけねー。
さあ、ガンジュやろるんさ、白玉葉月です。イベント MC、イラストレーター、シンガー、この3つの活動を軸としています。どんなパフォーマンスをするのか、どんなイラストを描くのか、気になる方は白玉葉月で検索を。イラスト専用のツイッターもあるよ。
オッケー、後半やります。
はい。
終わりのセラフを最終回を見たんですけど、超面白いあの話。
あ、そうなの。
見てください。
見なきゃいけないのがいっぱいある。
終わりのセラフは面白いですよ。なんか多分2期があるっぽいような終わり方をしてたんだけど、うん、
あ、本当に匂わせてたんだ。
いや、なんかもう普通に予告みたいな感じで2015/10みたいな出てたから、多分人気があるんだと思うんだけど。だってセラフキャストにタッツン入ってるのにタッツン2話しか出てこなかった。しかも二言しか喋ってないみたいな。でも美味しい。やっぱり金髪なんだよね。金髪銀髪みたいな
多いよね、
中性的な、
うん、
やだもう変態と。
でも好きなやつでしょ割と。
そう、好き。あとミカくんも金髪だから好き。
金髪だから好き。
やっぱりなんか色が薄い人が好きみたい。
色、あ、色薄い人。
うん。え、話せって言われれば全然話せるよ。もうなんかタッツンの役が原作だとすごい役なんだよ。
あ、そうなの。原作は
ラノベが原作かな。で漫画になってるんだけど、ラノベだと主役は、
うん、
今主役は小野賢章先生と、
うん、
入野美優くん
2人
がなんか幼なじみで家族でみたいな、個人で一緒に育った家族で。
ああ、そういうことか。
そうで、でそのしのわちゃんっていうののお姉ちゃんが主役なの。
ヒロインってこと？
ラノベだと。
ヒロインがラノベだと。
まひるちゃんっていう、ヒイラギまひるちゃんっていう、でそのヒイラギもさ、教会の彼方でナセ家とかなんとか家とかあったけど、うん、ナセポジションで、そのヒイラギ家っていうのが日本帝国軍の中で一番権力を持ってる人たちなのなんだけど、お姉ちゃんはなんかそのヒイラギ家の中で人体実験をされて、それでだったか死んじゃうんだよね。
へ
ー。でそのまひるちゃんの言い名付けがタッツンのヒイラギ深夜っていう言い名付けだから、ヒイラギ家に婿養子として入ったのにまひるちゃん死んじゃったから、うん、なんかあんまりヒイラギ家のことをよく思ってなくって、
ほうほうほう、
グレンさんと仲良しみたいな。
へ
ー。そう、一ノ瀬グレン、一ノ瀬家っていうのがヒイラギ家の分家みたいな感じで、ちょっとだけ権力が弱くて、そのグレンが吸血鬼と最後戦うぞっていうところで終わってしまったよ、一気は。
もやっとする。
そうだから、タツンが最後にちゃんと狙えよって言って終わっちゃった。
あら、その後も戦いは続くわけだもんね。
うん、あの初めてのこう吸血鬼幹部とヒイラギ家が接触みたいなところで終わってしまったから
一番いいとこ
これは2期やらないとちょっと物申すみたいな。
しかもこれ、この作品好きで見てた人たちみんな物申すでしょ、そんなの。
うん、キャストもだって前ヌなんか、前ヌよっちん刑事さん、
うん、
一言しか喋ってない
よね。マジ？
みんなな
んて使い捨て方。
そう、これ一期で終わったらもう完全なる使い捨てなのよ。新田勘語りのマモちゃんとか石田明さんとかみたいな感じになっちゃうわけよ。
あら、勘そうだったね。
うん、
めっちゃちょい役だったよね。
そう、原作だともっといっぱい出てくるんだけどね、
うん、
赤ちもさ、もうちょっとさ、いいとこまで、いいとこまでっていうか、あんなただの悪人じゃないんだよ、タツを擁護するみたいなあれもさ、面白そうな話なのにすごいなんか中途半端なところで終わったよね。で、
2期はなさそうだし、2期ないんだって思った。
でもさ、あれ1期の後に2期が来るかどうかってさ、 DVD とかの売れ具合じゃん、
うん、
ぶっちゃけ、
うん、だってもう制作決定が始まるの早いもんね、うん、DVD とか売れるの早いところ。
歌のプリンス様とかね、
めっちゃ早かったわあれは、マジで
だってさ、うん、歌プリの3期始まった時にもうすでに今年のプリライ決まってたでしょ。
うん、決まってた。
もうなんかアニメとかも終わってずっとプリライだけ、
うん、
あれになりそう。
アニメがある程度完結して、多分今レボリューションズでしょ、
うん、
次劇場版じゃん、おそらく。
ああ、劇場版、劇場版、
劇場版になりそうじゃない、そろそろ。 でも劇場版が2作ぐらいありそうだよね。
でもさ、オリンピックやっちゃったらさ、
うん、
次何よって話じゃない。私歌のプリンス様さ、うん、本当にタッツンの回以降1話も見てないんだけどさ。
トリプル S ね、トリプル S 終わったら
もうなんかセーラームーンみたいにさ、他の星と戦っちゃうんじゃないの宇宙人出てきちゃったりとかさ、なんかプリライのセカンドぐらいの時にさ、諏訪部さんと鈴村さんが悪乗りしてさ、うん、宇宙と戦うんじゃないとか言って言ってたけど、なんかもうさ、この勢いだと本当にありそうだよ。
だってさ、まずさ、社長がぶっ飛んでるからちょっとありえるよね。
いや、だってアイアイがアンドロイドの時点でさ、
うん、
もうちょっとありえるでしょう。
ありえる。
いや、
あってやけにさ、星とか好きだしさ、
うん、スターリッシュですからね、
うん、
もうさ、映画版とかになったらさ、
うん、
あのなんとかの星に守護されてとかさ、その色にまつわるさ、星とくっついちゃうんじゃないの？いや、そうなんですよ。でもさ、うちらがさ、うん、もうだいぶ耳も肥えちゃってるしさ、知識も入ってきてるじゃん、うん、だからさ、なんか歌が上手い下手のさ、切り分けというか基準ってさ、なんかピッチが取れてて表現力があってとか、うん、なんか結構高いレベルでさ、
うん、
判断しちゃうんだけど、この間普通の人と喋ってて、
うん、
そしたら一緒の音楽番組見てて、オーディション番組だったんだけど、うん、それ見てて、なんかいきなり隣からなんかあんま上手くないよねみたいな、
うん、
でも上手いのよ普通に、
うんうんうん、
音程取れてるし声も声量もあるし、うん、こう天然ビブラートじゃないし、うん、なんだろう歌としては成り立ってるのよ、うん、ただなんかなんだろう感情乗ってなくて何を伝えたいのか分かんないとか、うん、うまいんだけど歌詞が聞き取れないとか、うん、そういう感じだったの。でも私別に下手ではない、まあオーディションには受かんないだろうなと思ってたけど、うん、私よりは絶対に歌唱力はあるしと思って聞いてたら隣で、うん、いやそんな上手くないと思うよみたいなこと言われて、うん、あそうなんだと思って、一般の人が聞くとうちらが聞いてるのと全然違うのねと思って。
いやそうかもしんない。なんかさこうそういうオーディション番組とか見ててさ、うわこの人うまいなって思う人がやっぱ上に上がってってるんだけど、うん、やっぱなんかそのうちの家族なり友達なり同じ番組見てた人は、
うん、
あの人微妙じゃない、あの落ちたあの子の方がさなんかすごいさ良かったよねみたいなことを言うわけ。あーでもこれライブハウスで言われる我々の評価ってここなんだなってちょっと思っちゃった、
うん、そうだと思うんですよね。だからもちろんさうちらは歌ってる人じゃん、プロデューサーさんの目線もまた違うじゃん。プロデューサーさんはさ多分さその上手い下手ももちろんあるけど自分色に染まるか染まらないかもあるじゃん。
もあるしこいつに売れる曲を書いてあげたいかどうかもあるだろうし、そうそうそうそう、立場が違えばやっぱ聞き入る感じも違うよね。
なんかその人が好きか好きじゃないかジャンル的に、
うん、
っていうのを取っ払ったとした時にね、
うん、
なんだろうこう真っ平らな感情の時に聞いて客観的に取ってうまいか下手かっていうと、うん、みんな違うというか、
うん、そうだね、
うん、それはなんか昔なんか知ってた感情だけどちょっと忘れてたなみたいな感じで、
う
ん、
そういうさやっぱ外からの刺激がないとさ、うん、センスって磨かれないからさ、
そうだね、
やっぱいろんな人と関わるのもそうだけどさ、いろんな角度からさ自分をつついてあげないとさ、
うん、
前知ってたはずのものをさ呼び起こせなくなるじゃん、やっぱりずっと続けてると、うん、なんかそういうタイミングがあると、あなんかまだ神様に見捨てられていなかったのですねって思う瞬間がある大げさだけどね、ちょっと言い方としては、うん、分かる分かる、ありがたいよね。
ね
自分もそういうのなんか最近あったな、センスってやっぱつつかないと磨かれないよねみたいな、自分で動くにしろ他の人から棚ぼたでもらった刺激にしろ、
うん、
なんかないとツンだけでもいいからちょっと動かしてもらわないと、うん、やっぱ心は震えないし、
うん、
重要だよねっていう話したな、本当なんか3日ぐらい前にしたそういう話友人と、
うん、大事だってことですよ。
そうだね、なすごいなんかアニメから始まってこんなすごい真面目な話よくあるよねこのラジオね。
よくあるよ
気づいたらすっげえど真面目に話してる
話す内容ないって言ってたのにすごい濃い話をしてるから、ね、
あ話すことないって言った日に限ってめっちゃ濃い話してるよね、
うん、なんかいろいろ考えてたりするんだろうね、
うん、こうなんか話すことないねみたいなちょっとふざけたトーンで
もうなんか口癖みたいになってしまってるので、うん、私が眠くもないのに眠たいって言ってんのと一緒です、
うん、そうなんかこう常にどっかにはある意識なんだろうけど、うん、そういうのをねこう語る時って結局いやもうなんか何もそういうことなくねみたいな言ってる時の方が真剣に語ってたりするから、
うん、
面白いね。
多分さ構えてさ、
うん、
こう今日はこの話を熱くするぞみたいなことを考えているとさ多分2人とも天の弱だからうまくいかないんだよね。
あそうかも、
ぬるっと入って
あ
気づいたら炎上メラメラしてるみたいな。
でもあんまりそのメラメラしてる感じもそんなに出ず出ず結構濃い話を淡々としてる時の方が実は割と一番感情が乗ってたりする
よね。そうだね、そうね、
今今日いい話できたなってすごい思ってた今今日久しぶりにこんな濃い話したなって思いながら話してた
いいんじゃないでしょうか。 これ7月10日配信分です。
はい、
告知。
7月13日月曜日、歌のプリンセス様、女子だってプリンセスになれるんだからねっていうイベントを新宿ワイルドサイド東京でやります。
はい、はいはい、続き
と、その3日後かな、
うん、
木曜日7月13、14、15、16日木曜日、同じく新宿ワイルドサイド東京でガールズコネクトボリューム3
MC とオープニングアクトやります。
お、よく覚えていらっしゃいましたねなんでもうほぼ出ずっぱりです。ぜひ遊びに来てください。ちなみにこの日のオープニングアクトはオケが間に合いそうなのでオリジナルなんか歌います。
お、オケできるんだ。
うん、オケなんか3つあるうちのどれかあの間に合えばお願いしますって言ったら多分間に合うって言われて、
お、よかったね。
どれか送るから歌って思いましたって、どれでもいいですって言って、あの、ね、産み落としたからさ一緒に。
そうなんだ。
うん、それを歌うつもりしてます。
はい、
実は MC が1本増えまして、
うん、
7月の18日土曜日、
うん、
グラシーズリーダーが出演しますお茶の水カカドゥの人望の日というイベントですね。あの、なぜか MC が白玉小豆になりましたので、
結局グラシーズが揃っちゃうんですね。
そうなんです、中の人とリーダーが同じ日に MC と出演者というような形で揃いますので、ちょっと面白い感じなんで、どういう絡みになるか分かんないですけど、ちょっとね、冷やかしに来ていただければと思いますサバイバーのツイッターやアメブロなどなど、そういったものでコンタクト取っていただければ、あの、もちろんあの普通に連絡先知ってる人は連絡してください
はい、というわけで、
はい、
来週はお休みをして7月24その次の週白玉さんで会います、は
い、よろしくお願いします、
はい、
では皆の週ゆるりと休まれよ。
おやすみ